後語り。皆さんこんにちは。荒谷小弓の声をやらせていただいております、神谷博です。物語シリーズでは恒例となっております後語りですが、今回は2013年7月から2クールにて放送されました物語シリーズセカンドシーズンから4番目に放送されたエピソード鬼物語を振り返っていきたいと思います。というわけで本日私と共に語らっていただく方はこの方です。
皆さんこんにちは、推しの忍役坂本真綾です。
よろしくお願いします。
お願いします。初めて来ました、後語り。
そうなんだよね、なんか意外な感じするけど、はいね、まあなんか特にセカンドシーズンはさ、なんだろう、真綾ちゃんとこうなんだろう、ちゃんと一緒に撮れたじゃない
そうですね
本当、まあ、毎回撮ってんだけどちゃんと
そうですね、
うん、
でも本当2人だけしか出てない回とかもありましたしね。
そうなのよ、なんか物語シリーズって基本的にその人数少ないってイメージがあるけれども、うん、まあ、鬼物語の中で、まあ後で喋りますけども、はい、物語、あ、鬼物語の中で初めてですよ、2人しか出ないっていう。
そう、しかもめっちゃ喋ってましたよね私、
うん、そうなんだまあその辺もちょっと聞いていきたいと思うんですけれども、はい、まあ、鬼物語について喋っていくことは喋っていくんですけど、はい、基本的にちょっと僕も聞きたいことはあるので遡って偽のところから聞きたいなと思ってるんですが、
はい、
そもそも忍はオーディションだったんだよね。
オーディションでした、
ね、
ある時突然呼び出されまして
まあ大体そうだよね、まあ、
そうですねでも本当に難しいオーディションだったんですよね。
どんなオーディションなの？
なんか、うん、まあ、その時私はあんまり詳しいことは知らずに、その時渡された資料だけで、うん、行ったんですけど、挑んだんですけど、うん、まずまあ、キスショットである最も年を重ねている状態もありましたし、はあはあ、一番小さい忍ぶの状態もありましたし、はあ、途中に17歳とか20何歳とか結構細かく設定があって、
ああそうなんだ、
全ての段階をちょっとずつワンシーンずつですかね、うん、だから結構セリフ量の多いオーディションでしたね。
そうなんだ、うん、まあ忍は今言ったみたいに本当にいろんな年代をやらなきゃいけなくなるじゃない、
うん、
まあ一番大きいのはまだなんだけど、
そうなんですよねいつなんですかね、まあ、それは置いといて、
それは置いといて、
はい、でも本当にその時は細かく年齢が分かれてるのと、あとまあその時音響監督さんに言われたのは、うん、その子供の体で子供の声で喋ってほしいんだけど、その一番小さい時でも中身はもう全く変わらずに、うん、その一番年上の状態のキスショットが喋っている人がちっちゃくなったという設定でお願いしますと。だから子供が喋ってるというよりは大人が子供の声で喋ってるっていう感じでやってくださいっていうのを、うん、何度も何度もこう念を押されてやったんですね。
いやもうなんかならではだよね。
いや
この役ならではというか、アニメーションという表現においてならではな気はするけれども、そういうのって
そうなんですよね。難しかったなと思いながら。
いや難しいと思うよ。
でまあ実際は一番小さい状態が今長いので、
うん、そうだよね
早く大きくなってほしいんですけどあんまり小さい子やったことがあんまりなかったので。
あそうなんだ。
すごい自分としては、うん、すごく珍しいなって思いながら忍やってるんですけど。
あでもそうかもね。
そうなんですよ、う
ん、なんかそんな、まあもともとなんか僕らが抱いている坂本真綾像ってさ、なんかこうすごく品のある少女のイメージなわけですよ。
もう20年ぐらい前はそうだったと思いますけど
変わんないよそんなに
いや私も子役だったので、うん、こう本当にこう8歳ぐらいから声の仕事してきたのに、うん、今8歳やれって言われてもできないもんだなと思って。
ああそっか、あそういうパラドックスってちょっと俺らには分かんないもんな
もうあの時に戻ってしまいたいって思いながら。
あそれちょっと面白いね
やってますけど、本当忍は難しい本当に役ですけど、その分まあやりがいがありますね、
うん、まあやっぱり今言ったみたいにその全てを知った上でそこに存在しているけれども、そのなんだろう、どこまで知ってて、それをどこまでその情報としてひけらかしたりとか、普通のその実生活が喋る音に乗っかってくるのかってもうちょっと想像もつかないもんね。
そうなんですよ、うん、でも実際にやっぱりこう神谷さんとかいろんなキャラクターと、まあほとんどがやっぱり神谷さんとの絡みが多いんですけど、うん、の会話の中でやりながら私なりの解釈ですけど思ったのは、やっぱり その体でいることをちょっと遊んでる時もあるじゃないですか、うんうん、ちょっとその今の見た目だからこそできる言葉だったりとか表情でその体を楽しんでいるキスショットも見え隠れする。
あ、それはあるな。
のでなんかこう子供ぶってしまう時とか、うん、なんかそういうところもあったり、あとその女である、やっぱり何百年生きてても、うん、女性ってずっと女なんだと思うんですよね、
うん、
だからこうどんだけ悟ってたり今まで人生経験が豊富でもある時突然こうただの女になってしまう嫉妬心だったりとか、あとこう共感してほしいみたいな気持ちっていうのが見え隠れするところが彼女のそのちょっと人間っぽいなんか愛すべきとこなのかなって演じながらこうだんだん分かってきたような気はしますけどね。
はい、というわけで1話ずつ振り返っていきたいと思いますけれどもね、はい、まあ、延々こう小読みが喋、るところからスタートしまして、
はい、
まあ、セカンドシーズン基本的にこうヒロインにスポットを当てて、はい、ヒロインが語り部として物語を紡いでいくっていうのが、
うん、
まあ仕掛けなんですけども、まあ、2つに関しましてはですね、2人とも怪異なので、
はい、
怪異は語り部にならないっていう謎のポリシーがあるらしく、小読みが、語り部となっていますけれども、まあ始まってですね、20カット B というところで、
はい、
過去回想ということで、もう歌舞伎物語のことが全て語られて終わっています。
あ、まとまりましたね。
衝撃、
ね、あんなにやったのに、
あんなにやったのに20カット B で終わっています。
あ、そうですか。
あっという間でした、
はい、戻ってきたのだったと、
はい
はい、
終わりで終わっています
、そうですね、
まあ、そう 結果的には何も変えることできませんでしたよみたいなことで終わってるんですけど、
あの大冒険の後っていうこと
ね、なんかあれってちょっとなんだろう、必要な話なのか不必要な話なのかっていうなんか根本的なことを言うと、なんかすごい怒られそうですけども、
忍目線で言うと、うん、すごく必要だったかな。やっぱり、
ね、
別ルートの自分っていうのと対峙して、うん、なんか語られた、初めて忍目の本心がこう語られたというか、うん、あんな涙ながらにね感情あらわにやったとこがあって、
あそこで一回大きいキスショットは出てるんだ。
まあそうですね、
一応完全体というか一番大きいキスショットだもんね、あれね、
まあ、別ルートですけど、
あんな、うん、あんな形にはなってるけれども、
ズタボロで出てきましたね。
あそこも衝撃的だったな。
そうなんです。だから、うん、まあ、ああいうことがあって忍的にはなんかいろいろ再確認したんだと思うんですよね、自分にとっての暦ってどういう存在なのかとか、うん、っていう自分自身の気持ちとかも分かった上での鬼物語になってんのかなと思うんですけど、
う
ん、
そうだね。
でもまあこの1話に関してはまだ忍というよりは他のちっちゃい子2人が、うん、
そうなんです。僕ちょっとどうかなと思うんですけど、
ええ、
本当ひどいですよね小読み。
いや、ひどいですよね。いや、私もね改めて思いました。ひどいですね。
なんかそうだね。
どうなんですかね。
いや、なんか僕が謝るのもおかしな話なんですけど、なんかごめんなさい。いや、僕もひどいと思ってんだよこれに関しては。
そうなんだ。
なんなんだよこいつ。
いや、
うん、戦場ヶ原ひたぎという、まあ、一応ね、まあ、彼女がいるわけじゃないですか。
そうですよ。
にもかかわらずなんかあっちゃこっちゃでこういうことをやっているこいつってどういうつもりなんだろうなって。
しかもこんなちっちゃい子ですよ。
うん、少女と幼女と童女っていう、
はい、
なんかよく言い換えたもんだなと思うんですけれど、
ね、まあ、私幼女ですけど、
まあ、結果でも異性でしょ。ジッパ人からにするとさ。
そうなんですよ、まあ、私はっていうのも変ですけど、うん、忍は、まあ、つっても中身はね、
うん、
だいぶ年上のお姉さんですから、置いておいてもいいんですけど、もう本当にね、それの全てを見てるってことを忘れないでほしいですね。
本当そうなんだ。
一人じゃないんだぞ、あなたにプライベートはないんです。
ごめんなさい。
っていう、
まあ、いやでもまあこれは世継ぎも悪いと思う。僕は
世
継ぎは何なんだと思って。
すごいですよこの子は。
まあ、今回また急に出てきたじゃないですか世継ぎがね、はい、これも急に唐突で何なんだろうとは思ったんですけれども、まあ、本当になんかすげえなと思うのは、こう急に出てきたキャラクターをちゃんと絡ませて必然性を、まあ、当然設けてるから出てきてるんだと思うけれども、そんな理由で出てくるんだって思ったりするんだよね。
そうですね。
だから世継ぎも急に出てきたなっていう感はあるんですけれども、
うん、
まあそのなんだろう、この第1話の引きとしてキスをするのはどうかと思います。
まあでもこれは こうされたっていう感じですかね。
そうそう、だからそうなの。だからあのゴミにも隙があったとはいえ、あんな行動に出るとは思えないじゃないですか。
うん、まあもうそういう男なんでしょう。
次行こう。2話です。
次行っちゃう、はい。2話ね、2話ですよ、はい、問題。この問題の2は私がこう台本を受け取り青ざめた、
はい、そうなんです。あの皆さん的にはあの何の問題もなく2はご覧になってると思いますけれども、
いやいや、だどんだけ喋んねんお前って多分テレビの前でね、
うん、まあ、
突っ込んだと思います。
そうなんだよね、ドア頭からずっと忍がこうなんだろう絵巻みたいなのを背景に喋らされるっていう、
この絵巻ってだってこんな、うん、なんか台本のなんて言えばいいんですかね、これ見たことのない、
そうだね、
量のこうワンシーンに絵巻ってト書きが絵巻だけ書いてあって、うん、何ページいくんだっていうぐらいこうずらずらずらと忍のナレーションがね続くんですけど、
1,2,3,4,5,6 ページ、
これをもう見た時の私のこうえなんか間違っちゃったの、これなんかミスプリかなっていうぐらいのこの、うん、感じでしたけど。
ですよね。
でも実際ね、あの収録の時亀井さんと二人で撮りましたけど、うん、はい、前あの亀井さんがめっちゃ喋ってる時私後ろで見て頑張れって思ってた時あるんですけど、うん、これか来たと思って、
これっす、
本当に亀井さんに何もう本当ごめんなさい、待たせてごめんなさいって思いながら、いやいやいや、
そんなことないんです。あのもうみんなそう思ってるんで、もうこれはもうお互い様だと思って、
修行みたいでした。
いや本当そうなんだよね。でこれがあの記念すべきというか、本当に二人しか出ていない、
そうですね、
唯一のお話なんですけれども、
まあ、でも大事な話というか過去の話もね、うん、まあ、ここで初めて出てくるので、
忍の過去、うん、そして忍の昔の男の話を聞くっていうことなんですけれども、
でも本当にあの収録の時はまだちょっと色とかがついてなかったんですけど、うん、出来上がったのを見たら本当になんかこう美しい絵で、
ね、
もうなんかちょっと質感がまたなんて言うんでしょう、和紙じゃないですけど、うん、ちょっとこうちりめんのような、うん、布地のようなこう質感の絵になっていて、私もともとこのシリーズってこう色彩がすごい好きなんですよね、うん、だけどまた絵巻きになった時にその色調がちょっと変わって、うん、なんかその大人っぽさというか、
ね、
それが好きでしたね、はい、
まあ、絵巻きもそうですし、
はい、
あの尋常じゃないカット数だったりカット割りだったりとか、うん、まあ、表の芝居を無視して裏で何か動いてたりみたいなのが延々続いていくわけでしょ
う、うん、
完成した時びっくりするよね。
いやびっくりしますよ、
言っといてって思う時
いや本当そうなんですよ実際この作品は特にやっぱりこう全部できたものを見た時に気づく気づくっていうか分かることとかつながることとかいっぱいあるので、うん、今分かったとか今全貌が見えたっていうところは正直あるんですけど、
うん、
でもこの絵巻すごいなってやっぱり思いました。こう今までこの作品、ね、ほらちょっとしたあの、まあ、テロップの処理だったり、うん、目のカットだけとか、うん、ものすごいカット割りが激しくこう連なっていくところがこの物語シリーズの面白さっていう感じがもう、う
ん、まあそれで独特なテンポ感が生まれてるからね、
そこに来てのこの絵巻っていうのがまた新鮮でしたよね。
いやーすごいことですせ、うん、本当に、でちなみに僕はですね128カット A のですね、心当たりが怪異を殺す刀なら子たちの方は人間を殺す刀なのかいやそれじゃあただの刀になるのか、もうこのセリフは本当に
これはいじめです、
もういじめだなと思ってやってました。
刀なのか
刀なのか
嫌だ
嫌だ。
またねこれあの普通に読んでたら言えたりするんですけど、うん、こう忍の声でやろうとすると、うん、
はいはい、
言えなくなったりとかすごい大変でした。
喋、まあ、りやすいキャラやっぱあるんだそういうの。
いやもう断然そうです、
坂本真綾でもそういうのあんだ
あいやいやいやあいやいやなんだ今のはあいやいやいや本当に、うん、もう本当に大人になったらもっと言えるんです。子供の声になった途端にもういろいろ言えなくなりますね、
まあ、そういうことは
という言い訳です。
よかった、なんかちょっと僕ほっとしました。
いや本当辛かったな辛かったって言っちゃったけど
まあだって今回本当絵巻きのシーン何時なんだこれ すんげえあんだよな。
まだ喋るか。
そうなんですよ、
まだあるか。
B パートの方にもですね、やっぱり数カットにわたって、とか数ページにわたって負けのシーンっていうのがあるんですけども、間こうがっつりカットしたりとか行単位でカットしてるところがあって、こういうのも結構目がどこに飛んでいいか分かんなくなるでしょ
う。うん、そうなんですよ。うん、結構ね、あのこう製本された台本からまた変更点が多かったりしたのでね。
そうなんですよね。
でもあの話の内容が面白かったので、うん、読んでいて楽しいところがやっぱりあって。
あ、でもそれは大きいな。
うん、忍ってこうだったんだとか、うん、あとやっぱこの初めての眷属がいたからこその暦があって、今この関係があるんだなっていうのがより分かるので。うん、まあ、非常に、
まあ、重要なことをやっぱり喋ってるし、うん、無駄なことでは絶対ないの で、
で、ね、
やっぱりこれをちゃんと見てらっしゃる方にこうちゃんと語りかけることによって何か生まれる何かっていうものを信じて僕ら一生懸命やってるわけですけれどもね。まあそんな語りはですね、バッドエンドで幕を閉じますというところで第2話が終了いたします。はい、で続いて第3話なんですけども、台本持った感じちょっとおかしいですね。これは
おっと
ちょっと分厚くなりました。
あら、また分厚くなりましたね、これ。
はい、ちょっと分厚くなってますね。まあこの話で一番大きいのは、まあ一番最後に出てくるガエン・イズコさんなんですけれども、まあ、ユキノさんずっと待ってらっしゃいまして。
そうでした、そうでした。
ユキノさんに本当申し訳ないことしたなと。はい。ここでね、お待たせしましてね、
みんな勢ぞろいしたわけですね、この子供たちが。
そうなんですよ。まああの幼女と少女と道場3人がですねこうごちゃごちゃするっていう、はい、シーンで、まあちょっとシリアスな話がずっと続いてる中でですね、まあ面白いというか見た目が賑やかだし、
うん、
3人がこうなんか寄り添ってるカットなんかもあって、
はい、
ねいやいやなかなか見られないですけどね。
まあもうこの人何百歳なんですけどね混ざってる場合じゃないんですけど、
まあね、
ただなんかあの私ずっと、
うん、
あのコメンタリーの方で、
うん、あそっか
この
キャラクターコメンタリーね、
はい、迷いとセットで何本かやらせてもらっていて、うん、そうなんです、ロリロリでやってたんですけど、その本編で喋っていた以上にこの迷いとの忍の関係ってそのコメンタリーの中ですごいなんか濃密なものになっていてなんかこうだからこその今回鬼物語、結構迷いに対してこう心情が寄り添ってるところも、
うん、
まあ私の中には結構あって、
はあ、
だからこそさその最後とかも、うん、なんかこうまあ実際忍はその場にいないんですけど見ててキュンとなったりしたし、うん、あと迷いっていうのがなんかこうあそこでつい乗りツッコミしちゃうぐらいなんかちょっと自分の中で近かったんですよね。だからあコメンタリーがあっての鬼物語なんか良かったなと思ったんですけど、
それはなんか、まあ、2人が喋ってるところって、まあ、基本的にコメンタリーって、まあ、コメンタリーに言及するのもどうかと思うけれども、コメンタリーってこの2人が組み合わさった時何喋んのみたいな組み合わせでガンガンにやっていくから、
そうなんですよ、
何なんですかね、自分で自分にハードルを作ってらっしゃるんですかね
本当そうなんですけどね、
まあでもそれで見事に成立してるから恐ろしいですけどもね、
はい、まあ一方でね世継ぎとはちょっとまあもう出てきただけで忍ぶ嫌そうな顔してましたけど、うん、
ね、
前回ちょっと戦っているので、
まあ結構ね一方的な戦いっぽかったような気もしますけれども、
はい、
それに対してこうすごく強気に歯向かってくるこの世継ぎという少女もよくわからないんですよね、実は僕。
でも嫌なパンチが入ってきますよね。
ああ、そういうもんなのかな
あの嫌なしっとりした声でね、
ね、
後期高齢者とか言われてイラーみたいな。
そうなんだよね、やっぱりこう早見さんの声がすごく特徴的で特徴的でとってもこう耳なじみが良いじゃないですか。だからなんかすげえきついこと言われてるなと思うんだけど、うっかりこう聞き流しちゃったりするんだよね耳心地が良くて。
そうなんですよ、うん、あんな癒しボイスでね。
そうなんだよね、
きついこと言いますけど。
だからそのギャップだったりとか、まあ、彼女の存在自体、
うん、
でまあ偽物語で完全に最初敵として登場しますし、まあなんなら妹の上半身吹き飛ばされてますから、うん、この子によって。だから ね、暦的にも心中複雑なものがあるんじゃないかなと僕は思っていたんですけれども、あ、まあ、ところがどっこい今回完全にな
んか馴染んで、
そうなんだよね、キスまでされて馴染んだりとかしててどういうつもりなんだっていうふうに僕は思ってたんですけれども、はい、まあ何かしらあるんでしょう、彼女にも魅力、なんか魅力がね、
もう誰でもいいんでしょう、
あんなことじゃない、そうじゃないんだ、きっと何かしらの魅力があるに違いないんだ、おいおいおい、
はい、
はい、まあこの辺でですね、ぐっとこう物語が進んでいってですね、
はい、
まあちょっと触れてこなかったですけど、まあ、暗闇という謎の存在がまた再び登場しまして、
うん、
一瞬忘れてたんですけれどもね、まあ、2話ではその暗闇の説明をされていたのか、
はい
はい、でまた具体的に3話の B パートじゃなくて A パートの最後に出てきますね、それを再びのレバー入れ大ジャンプで逃げるというところからのガッ飛ばして、ガエンイズコさんが急に登場という。
そうなんですよね。そして
この人もよくわかんない人だな、
ね、
はい、
でもなんか不思議な貫禄が、うん、もう出てきた瞬間からありましたけど。
そうなんだよね、
私いなくなったんです。
そうなんだよ、ここで急にいなくなるんだよね、
はい、さよならみたいな
あれ鬼物語じゃないのかと、
忍ぶタイムまだあと一歩あるんだけどなみたいな感じでしたけど。
そうだよね、まやちゃん的にはそう思っていたり違いないだろうと思っていたんですけれども、はい、まあ、忍ぶはですね、なんとこうその暗闇から逃げる際にペアリングを切られて、存在がいなくなったのか何なのかわからない状態になるという。
そうなんです
ね、何が起こるか本当わかんないね、この物語シリーズって、ね、
だからもうこの後まだもう一話ありますけど、うん、まあその話も私すごく好きでしたけど、
はい、
忍ぶ的にはおいっていうちょっとそこもうちょっと先を描いてっていう。
そうですよね、
見せてって思いながら、
まあ、歌舞伎の反対のことがここで起きてしまうわけですね、はい、ということで何でも知ってるお姉さんガエンイズコが登場したところで
3
話が終了でございます、はい、そして、4話、まあ、今回その3話の結で登場したガエンイズコさんがこの物語で起きている事象について全て説明するっていう回なんですけど、
はい、
まあいろいろなことについてなるほどなと思わさざるを得ない、
そうですね、
内容ですね。うん、
なんかね、映像の美しさと迷いの明るいのにだんだんこう悲しくなっていくところで、
うん、
一視聴者として、そしてあんなに仲良くなったはずの忍ぶとしてすごいラストの方、うん、もう美しい絵だからこそ切ないっていう話でしたけども、これまたいい話でしたね、4話ね、
まあそうですね、この最後のところの迷いとの絡みなんですけれども、まあやっぱり役者さんによってこうなっていくのかっていうのをいつも僕どの話をやっていても思うんですけれども、うん、やっぱ原作を読んでいて、やっぱり結構長く作品に関わらせていただいているので既存のキャラクターについてはやっぱり皆さんの声で喋ってくるんですよね、原作を読んでいても、
うんうんう
ん、でこんな感じなのかなっていうふうに頭で想像して現場で行って、やっぱそれ以上のものが生まれてくるじゃないですか、
うん、
だからなんかお芝居って面白いな、アニメーションって面白いなって僕は思うんですけれども、迷いちゃんがいなくなってしまうところですごく僕なんだろうな、暦が一番失敗してしまった、一番その迷いが、迷いとの関係、暦が迷いとの関係の中でやってはいけないことをやってしまってるカットがあって、69ページの、565A のところで、そんな存在なので納得できるがふざけんなって言って迷いの手を離してしまうんですよね。それまでずっと二人はこう手をつないで、うん、迷いの話を聞いたりとか暦の思いの丈を述べたりとかするんですけれども、迷いがいいじゃないですか荒木さんうんぬんみたいなことを言って、うん、結構こう悟ったようなことを言われて、それに対してこう怒りに任せて手を思わず話してしまうんですよね、
うん、
でそれでまあ2人のこう関係が切れてしまうというか、
うん、
ずっと本当は暦は繋いでなきゃいけなかったんでしょうけれども、
うん、
これがどういうつもりで彼が振りほどいてるのかって、僕はなんかこう読んでた解釈としては、迷いがあまりにもこう大人びた、分かりき 分かったようなことを理路整然と言うから怒ったんだと思ったんですよね、はいはいはい、ところが、エミリーちゃんが、
うん、
迷いをやってて泣くポイントが、ここでもう自分はやってて泣いてしまうと、
うん、感極まって
もうここで自分はもっと早めに泣いてしまいますと、
うん、
バイオの気持ちになったら、でそれに対してまあ鶴岡元監督は、
うん、
お、じゃあそれで
じゃあそれで
じゃあそれでって言って、
はい、私、うんうん、
そう、なんかもっと僕後の方だと思ったの、
はい、
ふざけんなで手が離れてからようやく気持ち的にパッて切り替わってもう泣いちゃうっていう方向に行くのかなと思ったんですけれど、
うん、
やっぱエミリーちゃんは もっとシンクロしちゃってたから、
うん、
早めに、もういいじゃないですか荒木さんっていうところからもう涙声になってしまっているんですよね、うん、でそれに対して小読みが怒りで取ってしまうのはなんか違うなと僕は思って、
うん、
やっぱある程度こう分かった上で取ってあげなきゃいけないのかなっていう風なちょっと気遣いを僕はしたんですよね。だからそれがもしかしたら皆さんと、なんだろうな、セリフの解釈がもしかしたら違ってるかもしれないですけど、気持ち的にはそういう風な、流れにここはしました。
いや、
だから言い訳じゃないんですけども。
すごいこう、うん、すごく客観的に見てて、うん、やっぱり迷いがあそこでだんだんだんだん気持ちが高ぶっていくところってすごく迫るものがありましたよね。なんか本人にしかきっとわからないっていう、多分だって口では違うこと言ってるんですもん、もういいじゃないですかって言いながら、でその今まで迷いってやっぱいつでも元気で、なんか裏返しのことばっか言って生意気とか言って思ってたのに、この時に見せるあのエミリーちゃんの声ってすごく、
うん、あ、そうなんだよね、胸に来るものがあったなと思って。そう
です
ね、
でもきっと小読みも私が思ったのはもうどうにもならないっていうのは分かってて、う
ん、まあ、答えは分かってるからね。
だからこそなんかこう本当に自分がもしかしたら言ってしまったかもしれない、
うん、
心の中の思い出は消えないとか、
うん、
絆永遠だとかそんな言葉を探しちゃってたかもしれなくて、
そうだね。
だそれも先にそれで納得してくださいって言われたことがなんかこうとっさに腹が立ったっていうか、
うん、
こう振りほどきたかったっていうのも私は視聴者としてはすごくつながってて素敵に見えました、
ね、いやもうそういうふうに言っていただけるとなんかすごく嬉しいですけれどもね。
いやでも本当に小説を読んでいるっていう感覚とまたそのキャラクターが喋って聞こえるっていう時って少なからず常にギャップがあるじゃないですか、
うんうん、
でもそこがなんかこう自分と違う解釈で見せてもらった時ってすごく面白いですね、うんうん、ハッとするし、
そうだね、そしてなんかこう原作を読んでて、いろいろこう彼らの気持ちみたいなのを汲み取って、まあ、省略されてたりとか、なんていうんですかね、こういう気持ちで言ってるみたいなヒントだったりとか答えだったりとか原作にあるので、それを僕こう書き留めているんですけど、
真面目、
いや必死だね、どっちかっていうと必死、
はいはい、
まあ暦の気持ちとして怒りもあれど悲しいもあるけれども泣きもできないっていう描写があって、
うん、
そんな時ってどんな時なんだろうね。
なるほどね、
もう分かんねえなと思ったんだけど、
うん、
でもやっぱりこう雄弁に絵が語ってくれてたりとかしてその辺にこう助けられたりいつもしてるんですけれども、うん、まあ、この辺の複雑な感情は、皆さんなかなかこう生きてて経験することではないかとも思いますけれども、
うん、
なんかそういう経験された方がいたら教えてください。一体どんな時だったかすごく失礼なこと言ってない気がしますけども、あの参考にしますんでよろしくお願いします。はい、ということで、まあ、最後の最後になりますけれども、
はい、
再びですね、忍が登場して、まあ、その前に扇ちゃんが出てくるんですけどね、もう完全に謎の存在であるところの、
ね、
まあ、セカンドシーズンになって急に出てきた新キャラですけれども、うん、まあ、忍扇という名前で忍の名字を持つキャラクターなんですけれども、
ね、
まあ、謎
ですよね。私も全然分かってない、
ちょっとよくわかんない
、
ちょっとよくわかんない存在なんですけれども、はい、まあ、忍は何か気づいていて、あれは何かじゃぞと、
うん
うん、
すいません私知らないです、
まあ、ああそうだな、そうかもしれないと、まあ、小読みもなんかどっちつかずの言葉をしゃべるんですけれども、
はい、
まあ、これはおいおい、
はい、
皆さんに お見せする機会も当然出てくると思いますので、覚えておいていただければと思います。まあ一番最後はね、さようなら八九島よ、お前と会えて幸せだったという、
切ない、
ね、
切ない話でしたね。
こんな一言で終わってしまうんですけれども、まあ駆け足で4話まで振り返っていきましたけれども、皆さんいかがでしたでしょうか ね。まーちゃんはこの4話を通じて、鬼物語という物語を通じて、忍に対するなんかこうイメージとか変わったりするってことがありました？
やっぱ過去のことがはっきりと自分の口で語られて、でやっぱりそう、なんていうのかな、こう今まで人の名前を覚えないとか言って、いろんな人にあだ名つけて生きてきて、私役名で人のこと呼ばないじゃないですか、だからいつまで経ってもそのあだ名のことばっかりで人の名前と顔が一致してない部分実際あるんですけどでも忍ってもしかしたらわざとこう人と距離を置くために長く生きてきて、深く関わるとなんていうのかな、自分が傷つくだけだっていう風に悟って、それがその初めての眷属の出来事だったかもしれないし、それ以外にもいろんなことを経験して、その人間である人たちと必要以上に関係が深まると後で自分が傷つくからっていうことで、距離を持つために人の名前を覚えなくしたのかなとか、いろいろ想像しましたね。で、何百年も生きるっていうのはもしかしたらもうとんでもなく孤独なことかもしれなくって、その中で今小読みとたまたま巡り合い、そこでペアリングがありっていうことは、彼女にとってその何百年も生きてきたにもかかわらず今とってもすごいことが起きてたんだなって改めて思って、そのペアリングが今切られたので、
まあそうね
ガーみたいな、そう大事件なんだなと、改めてこう小読みっていうものがいかに特別な存在なのかを実感しながら、やってたな。
はい、まあ暦はですね、なんと最後こうまた幼女とキスをして終わるという、今回、少女と幼女と童女3人にキスをするというですね、本当申し訳ない、
捕まりますよ。
そうですねまあそのうち2人は不意打ちなので、
まあ収
録にしたのはまあちょっと濃いですけれども、あとはそうじゃないというところだけは、一言述べさせていただきたいと思います。鬼物語後語りこれにて終了とさせていただきます。物語セカンドシーズン、ブルーレイ& DVD のリリースは続いてまいります。残る花物語、そうだ花物語までやってなかった。そうなのよ、そういうのがまだあるんですよね。一体いつになるのやら、皆様もぜひともご覧くださいね。花物語もよろしくお願いします。ということでありがとうございました。
ありがとうございました。